清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。内閣への不満が高まる中、総裁公選が行われることになり、大会まで3日しかない中、松村は立候補することになった。松村を中心とする反主流派は赤坂のプリンスホテルに選挙対策本部を設け、選挙スローガンを掲げた。権力政治から金のかからぬ政治、権力政治から国民と共に歩む政治へ、金持ちが勝つか貧乏人が勝つか、金は岸から、票は松村へ。岸主流派に対抗する必要上、反金力反権力をはっきりさせ、公明選挙を貫くことに決めた。そして一人に5000円ずつの資金カンパをした。松村は民主政治の在り方を世に訴えた。民主政治は英雄の政治ではない。平凡な政治、誤りのない政治、清潔な政治であることだ。それが最近、政治に金がかかりすぎる。そして、金と権力を結びつける傾向が露骨すぎる。これは根本的に政治家の心構え、政治の姿勢が乱れているからだ。こうした風潮、態度を正さなければならない。また、国民と共にある政治でなければならぬ。国民と憂いを共にし、国民が納得する政治でなければならない。松村はこう言った後、中国との在り方についても語った。外交の基調は自由国家軍の一員として忠実であるとともに、アジア民族としてアジア諸国と一緒に繁栄していくことだ。中国とは相互に両国の現在の生態を認識し、尊重し合って文化経済の繁栄を図ることが大切だ。松村の主張は平凡であるが、一つ一つ共感を持って国民の胸に受け止められた。特に政治の基盤を国民と共に歩むという大衆政治家としての路線を示していることが心に強く響いた。激励の手紙が山と積まれた。元某県知事の未亡人が亡き夫の遺志だと言って5000円送ってきた。会社の人たちは岸さんがテレビに出ると消してしまいますという手紙もあった。丸ビルの掃除婦が年末のボーナス5500円とともに長い激励の手紙をよこした。戦前満州で暮らしていたこの掃除婦は、戦争のために一人息子を失い引き上げてきたものの、夫を栄養失調で亡くしてしまったという。手紙には、私は惨めなどん底生活に落とされ、幾度首をつって死のうとしたか分かりません。もう生きていることが嫌になりました。この悲しい心は皆様にはお分かりにならないと思います。夜遅く、火種もない三畳の部屋に帰って、連れ合いと息子の写真と話をするのがたった一つの楽しみで、それで生きていると言ってよいでしょう。この 2,3 日の新聞をビルの地下室で読んでいますが、岸さんが総理大臣になりたいばかりに自分勝手なことをして皆様が憤慨されているのを知りました。 やっぱり世の中には正しい人がおられることを知りました。今朝の新聞で松村健三という方が岸さんに反対されて立たれることを知りました。松村さんは誠に立派な方で綺麗な人だと聞いて本当に嬉しくなりました。会社の人たちは松村さんは綺麗な政治家であるが金がないから負けることが分かっていて残念だと言っています。どうか私らのような気の毒な者のために岸さんを任して正しい政治をしてくださいませと書き添えてあった。正しい政治をしてほしいために食うや食わずの生活の中から送ってきた5500円のお金とこの手紙に松村は打たれ涙ぐんだ。これこそ庶民の偽りのない気持ち。国民からこれだけの激励と支持を受けた。戦いは勝ったことと同然であるとつぶやいた。社会党の和田博夫委員長が新聞に松村健三論と題する論文を寄稿し、松村の真の姿を国民に訴えた。私は役人時代、農政局長として松村農林大臣に仕え、第一次農地改革の苦労を共にした。松村氏は政党人出身であったが、部下の官僚を非常によく使った。常に部下の立場を考え、政治問題で妥協を必要とした時も、自分一人で腹を叩いてくるといった古風な芸当はやらず、官僚によく相談をし、すべて納得がいくように話を進めた上で主張を変えたものである。松村氏の生活態度については今さら多言を要しまい。終戦直後の混乱期で農林大臣がその地位を利用すれば何でもできたはずなのに、一切そうした安逸を求めず製品で押し通し、私どもを敬服させたものである。政党人として最も信頼できるタイプの人なのだろう。元部下とはいえ、松村の人柄や生き方を尊敬している反対党の長がやむにやまれぬ気持ちで訴えた一文であった。芦田、鳩山、石橋の元首相らが松村を全面的に支持した。四国の小豆島に静養中であった石橋は、今度の公選は権力政治、権力政治に反対することが眼目だ。もし松村君が負ければ、自民党はこの2つを認めることになり、誠に面目ない。そう言って、松村の応援のために不自由な体を押して上京してきた。岸主流派では、前年から公選繰り上げを口実にして、地方代議員たちの獲得工作をしていたから、勝つことは分かっていた。それでもこの石橋の状況に慌てた。すぐさま石橋の呼びかけに誘い込まれるような議員たちの閉じ込め工作をし、合わせないようにした。批判票がどれだけ入るかが問題であった。いつも松村家に集まる記者たちは取材をしながらいちいち松村の事務所へ情報を報告にやってくる。かなり票数が入るかもしれませんよ。今情報が入ったが150票を超えるかもしれないという予想です。報告する声が上ずっている。喜びのあまり乾杯だとウイスキー瓶の蓋を取る記者もいた。松村家に駆けつけて規制を上げる者もいた。取材ではなく松村のために走り回っている感じの記者たちであった。記者たちに囲まれながら松村はたくさんの子供に囲まれた高校野のような顔であった。この時間は遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。